発想力を鍛える30の方法。その1。発想力はすべての社会人に必要なスキル。発想力を鍛えて何の意味があるの？そう思う人もいるかもしれません。もちろん、クリエイティブな仕事についているなら発想力は重要でしょう。小説を書いたり、絵を描いたり、音楽を作ったり、など、創作性、芸術性が求められる仕事なら、発想力はあればあるほど役立ちます。ユニークを求められる仕事では、1にも2にも発想力。クリエイティブな仕事は、発想力が勝負、と言っても、過言ではありません。一方で、クリエイティブな仕事をしていない人なら、不必要であるように思えるでしょう。会社から指示に従って仕事を淡々とこなすのみ。マニュアルに沿って仕事を進めれば最低限の成果を出せます。発想力を鍛えて何の意味があるの？と疑問に思うことが多いのではないでしょうか。しかし、クリエイティブな仕事についていなくても、やはり発想力は重要です。私たちの仕事を見ると発想力が必要な場面は意外とたくさんあります。例えば仕事でトラブルが発生した時です。トラブルの解決策を考えますが、この時発想力が要求されます。どう解決すればいいか、どんな方法が効果的か、ウィンウィンになる方法はないか、と様々な方法を思い浮かべます。あらゆる状況を想定しながら様々な選択肢を検討するでしょう。実績のある解決法だけでなく、時には全く新しい解決策を生み出すこともあるでしょう。発想力が豊かだと思い浮かぶ手段も増えるため、問題解決がスムーズになります。つまり発想力が上がる、イコール問題解決能力が上がると言えます。また、取引先の前でプレゼンをしなければいけない場面があるとします。取引先が歓迎しそうな提案、見やすい資料構成、魅力が伝わるプレゼンを考えるとき、発想力が役立ちます。発想力を活かすことで、魅力的な提案ができたり、スマートなプレゼンを行いやすくなったりします。発想力があればあるほど、ユニークな提案をしやすくなるでしょう。自分に有利な進め方ができるようになり、スマートな仕事ができるようになります。また、仕事の効率を改善するときも発想力です。もっと仕事のスピードを上げたいと思ったとき、何かいい方法はないか発想を膨らませます。スペックの高い道具を買えば済む話ですが、それでは面白くありません。発想力があれば、低予算で実現できる方法を編み出せるでしょう。経費削減と効率アップを同時に実現できるアイデアを出せば、会社からも歓迎されるはずです。したがって、発想力は誰にでも必要です。発想力は仕事の応用力だけでなく、社会を渡り歩く処世術にもつながります。自分には関係ないと思うのではなく、自分にも身近なテーマと考えた方がいいでしょう。発想力はクリエイティブな仕事をしている人に限りません。発想力は全ての社会人に必要なスキルなのです。クリエイティブな仕事についていなくても発想力は必要と考える。発想力を鍛える30の方法。その2。発想力とは何か。日常で発想力という言葉を聞くことがあります。発想力を鍛えよう。アイデアは発想力が大事。発想力こそが世の中を変える。発想力がないとクリエイティブな仕事ができない。発想力という言葉は普段からよく聞くものの意味の理解が曖昧になっている人も多いのではないでしょうか。想像力と発想力を混同している人もいるでしょう。よく聞くものの発想する力という大まかな理解しかしていないのではないでしょうか。しかし曖昧な理解には要注意です。意味の理解が曖昧になっているとコミュニケーションに食い違いが生まれます。また、トレーニングの方向性を誤ることにもなりかねません。 ちんと意味を理解してこそ発想力を鍛えるトレーニングのモチベーションも高まります。発想力を鍛えたいなら、まず発想力の意味から確認していきましょう。発想力とは何か。一言で言うと、アイデアを生み出す力のことを言います。例えば、解決したい課題があって、一般的な方法ではうまくいかないとき、新たに別の方法を考えなければいけません。視点や発想を変えたり、知識や経験を総動員させたりした末、ある工夫を思いつきます。この工夫こそアイデアです。発想力さえあれば不可能を可能にする希望を見出せます。こうしたアイデアを生み出す力を発想力と言います。発想力は芸術活動を行うときも欠かせません。アイデアを出すには既存要素の新しい組み合わせを見つけることが必要です。既存要素をうまく組み合わせることで、これまでにない独創的な価値を生み出せるようになります。芸術は発想力の勝負と言っても過言ではありません。発想力があれば新しい組み合わせの種類が増えるためアイデアを出しやすくなります。すべての人に発想力は備わっていますが、個人差があります。最低限の発想力しかなく、能力を眠らせている人もいれば、普段から発想力を鍛え、どんどん仕事に活かしている人もいます。発想力を鍛えることで問題解決能力が高まって仕事がスムーズになったり、芸術的な能力を発揮しやすくなったりします。発想力はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。きちんと発想力の意味を理解して発想力を鍛えましょう。発想力とはアイデアを生み出す力。発想力の意味を理解することは発想力を鍛える第一歩です。発想力とはアイデアを生み出す力と理解する。発想力を鍛える30の方法。その3。大人になった今こそ発想力を鍛える適齢期。発想力を鍛えるなら子供時代が大切。発想力は大人になるにつれて失われる。大人になってから発想力を鍛えるのは難しいのではないか。発想力という響きのせいでしょうか。発想には柔らかい頭が必要かのような印象があるため、大人になってから鍛えるのは難しいと考える人もいるかもしれません。確かに柔らかい頭があれば柔軟な発想がしやすくなるでしょう。常識や固定観念にとらわれず、ユニークなアイデアを出しやすくなるはずです。年齢を重ねるごとに頭が固くなるので、大人になったら発想力を鍛えるのは難しいと考える人もいるでしょう。まだ世間をよく知らない子供の方が純粋な心を持っているので、発想力を鍛えやすい条件が揃っているように思えます。しかし、ここに誤解があります。発想力は子供の方が有利とは限りません。発想力とはアイデアを思いつく力のことを言います。アイデアを思いつくためには前提として知識を知っておく必要があります。知識はアイデア発想の土台です。知識がなければどれだけ頭が柔らかくてもアイデアを思いつけません。そのため大人になって発想力を鍛えることはできないと思うのは誤解です。むしろ逆です。大人の方が有利です。知識や経験はアイデアを思いつく強力な武器。大人の方が知識や経験が豊富にあるため選択肢が多くなり、アイデアが思いつきやすくなります。芸術家に高齢の現役が数多くいることが何よりの証拠です。年齢が高くなるにつれて知識と経験が増えるため発想力を鍛えやすくなります。博識で経験が豊富な大人なら発想力を鍛える最高の条件が揃っています。大切なことは諦めないことです。発想力には限界がありません。諦めずに鍛えていけば大人になってからぐいぐい高めていくことが可能です。大人になって頭が固くなっているなら再び柔らかくすればいいだけです。 できない、と、頑固にならず、きっと、できる、と、素直になった方が、トレーニングもスムーズです。発想力に自信がなくても、大丈夫です。今は、発想力が弱くても、これから、鍛えて強化していけばいいのです。発想力が低い分だけ、伸びしろが期待できるため、成長の実感が得られやすくなるでしょう。発想力は、中年以降になっても、鍛えることが可能です。今さら、と考えるのではなく、今こそ、と考えましょう。大人になった今こそ、発想力を鍛える適齢期です。大人になって、今こそ、発想力を鍛える適齢期と考える。発想力を鍛える30の方法。その4。気力、体力、精神力には、限界がある。思考力、想像力、発想力には限界がない。いくら考えてもアイデアが出ない。なかなかアイデアが思い浮かばない。これ以上アイデアを考えても無駄なのだろうか。時間をかけてもいくら頑張って考えてもアイデアが出ない時があるでしょう。そんな時、もう無理だと思って諦めそうになります。あらゆる可能性を探った上でアイデアが出なければ、希望の道が閉ざされ、諦めるしかないように思えます。ここが正念場です。諦めてしまえば、そこでおしまいです。気力、体力、精神力が限界であれば、まだ諦めるのも賢明です。気力、体力、精神力には限界があります。有限であり、上限があります。無理なものは無理。気力、体力、精神力に関しては、限界以上に頑張るのはよくありません。気力も体力も精神力も、使った分だけ消耗する性質があります。一時的に無理をして120% の力を発揮できることもありますが、長期的な継続は困難です。限界を無視して頑張り続けると、ストレスとプレッシャーに押しつぶされます。最悪の場合、病気に発展する可能性もゼロではないのです。しかし、思考力、想像力、発想力は違います。思考力、想像力、発想力には限界がありません。上限が存在せず、無限の可能性があります。諦めさえしなければ、いくらでも広げたり、深めたり、できます。そのため、限界を感じたとしても、諦めさえしなければ、いつか達成できるのです。思い出してください。エジソンもアインシュタインも安藤桃福も、アイデアの天才に共通するのは、諦めない、という習慣です。諦めない姿勢は、アイデアを出す基本でありながら、極意でもあります。なかなか、アイデアが出ないとき、こう考えてください。アイデアがない、ではなく、まだ見つかっていないだけ、と。じっくり考えれば、まだまだ取り組めることがあるはずです。別の角度から見たり、新しい組み合わせを考えてみたり、さらに関連資料を集めたり、です。気分転換やリフレッシュを挟んだり、時間を置いて考えたりするといいでしょう。行き詰まりや限界を感じたら相談という話で人を頼ってみるのも一つの方法です。とにかく諦めないこと。思考力、想像力、発想力には限界がありません。諦めなければいつか素晴らしいアイデアが生まれるのです。なかなかアイデアが出なくてもとにかく諦めない。発想力を鍛える30の方法。その後、発想力を鍛えるのに力を入れて頑張る必要はない。力を抜いて遊び心を爆発させる。発想力を鍛えるにはどうすればいいのでしょうか。鍛えるという響きのせいでしょうか。体を鍛えるという表現があるように、発想力を鍛えるときも力を入れて頑張るというイメージがあるかもしれません。もちろん、頑張ることは大切です。仕事でも、勉強でも、スポーツでも、頑張るからこそ成果を上げることができます。 遊んでばかりでサボっている人より、きちんと真面目に頑張っている人の方が結果が出やすい。頑張れば必ず報われるとは限りませんが、結果を出している人は必ず頑張っています。当たり前のことであり、誰も異論はないでしょう。しかし、発想力に関しては、力を入れて頑張ることが効果的とは限りません。発想力を鍛えるには、頭を柔らかくする必要があります。常識や先入観にとらわれず、できるだけ思考を自由な状態にすることが大切です。余計な力を入ると、思考の柔軟性が失われるため、現実的な考え方になります。常識や先入観にとらわれてしまい、結果として発想が固くなってしまうのです。発想力を鍛えるなら、逆を心がけましょう。力を入れるのではありません。むしろ力を抜くのです。発想力を鍛えるのに、力を入れて頑張る必要はありません。もちろん、気合も必要ありません。肩の力を抜き、リラックスしましょう。常識や先入観を忘れ、柔らかい心を意識しながら、自由に発想できる状態にしましょう。特に大切なのは遊び心です。勉強やスポーツでは遊んでばかりいると成績が下がりますが、発想力では逆です。頭の中であればいくら遊んでも OK です。真面目な発想からくだらない発想まで、どんなことでも発想していい。遊べば遊ぶほど様々な視点から見ることができるようになり、発想力が鍛えられます。頑張るのではなく遊びましょう。踏ん張るのではなく楽しみましょう。ただ遊び心を持つのではなく爆発させましょう。どれだけ力を抜き、どれだけ遊び心を爆発させるかです。頭の中ならどれだけ遊び心を爆発させても構いません。発想力を鍛えるなら、ゲーム感覚で取り組むくらいでちょうどいい。力を抜いて遊び心を爆発させることで発想力を鍛えられていきます。発想力を鍛えるときは、力を抜いて遊び心を爆発させる。発想力を鍛える30の方法。その6。知識と経験を増やすことは発想力を鍛えることにつながる。発想力を鍛える最も基本的な方法の一つ。それは知識と経験を増やすことです。発想する力を鍛える前提として、まず知識や経験が必要です。知識や経験のないことは発想しようにも発想できません。鉛筆を知らない人が鉛筆のアイデアを発想することはできません。一人旅を経験したことがない人が一人旅のアイデアを発想するのも難しいでしょう。知識や経験は発想力の土台です。知識や経験があるからこそ、それを手がかりに発想することができるようになります。もちろん、知識や経験さえあれば十分というわけではありませんが、少なくとも最低限の知識や経験は必要です。そのため、発想力を鍛えるなら、まず知識と経験を増やしていく努力が大切です。すべての知識や経験を身につけるのは不可能ですが、発想したい分野の知識は役立ちます。たくさん知識を吸収しましょう。書籍、雑誌、新聞を読んで知識を吸収します。知識なら何でもいいですが、できるだけ質の高い知識の方が有用です。できるだけ信頼できる媒体を選ぶと質の高い知識に触れやすくなります。いろいろな人から話を聞くことで吸収できる知識もあるでしょう。すべての人は先生と思って接すると真剣に話を聞きやすくなります。知識は栄養と思って貪欲に吸収していく姿勢が大切です。興味関心がないと一蹴するのではなく、興味関心がないから勉強してみるという姿勢が大切です。興味関心を持つと楽しく勉強できる上、吸収力も高まります。知識が増えるにつれて視野や価値観が広くなり、豊かな発想力につながります。 もう一つ大切な要素は、経験です。同じ知識でも、経験が伴った知識は違います。実際に経験をすることで、座学ではわからないことを理解できます。経験には、プラスしかありません。成功、失敗に関わらず、どんな経験でも役立ちます。経験がないからやめておく、ではなく、経験がないからやってみる、という積極的な姿勢で取り組んでみましょう。五感を通した経験は、一生涯の財産です。経験が増えるにつれて、世界観や人生観が広がっていくことを実感できるでしょう。知識や経験の偏りに注意する。知識や経験を増やすとき、できるだけ偏らないように注意してください。同じような知識や経験ばかりでは発想も偏ってしまいます。吸収している情報が偏ると偏見や固定観念といった先入観にとらわれやすくなり、限定した発想しかできなくなります。知識、経験のバランスは発想力のバランスにつながります。完全に偏りをなくすことはできなくても、減らすことならできるはずです。できるだけ選り好みせず、多種多様な知識や経験を吸収してこそ発想力が鍛えられていきます。様々な知識や経験を増やしていく。知識や経験を増やすとき、できるだけ偏らないように注意する。発想力を鍛える30の方法。その7。バスや電車は発想力を鍛えるトレーニング場。バスや電車の中ではどんな過ごし方をしていますか？目的地に到着するまで本を読んだり音楽を聴いたりしているでしょう。外の景色をぼーっと眺めたりすることもあるかもしれません。もちろん過ごし方は自由ですが、ぜひ発想力のトレーニングという選択肢も検討してみてください。バスや電車の中は発想力を鍛える場所だからです。電車やバスの中には壁面広告や宙吊り広告があります。注目してほしいのは広告にあるキャッチコピーです。各企業が出している広告にはキャッチコピーがあります。キャッチコピーには人の心をつかむような書き方がされています。短い一言だからこそ心によく響きます。どのキャッチコピーも洗練されていてすでに完成されていますが、自分なりにアレンジしてみましょう。もっと面白いキャッチコピーを作ってみるという意気込みでアレンジしてみてください。例えば、転職活動の広告に、同じ環境はもう終わりにしようというキャッチコピーがあるとします。同じ仕事はもう終わりにしようという言葉にアレンジしてみます。新しい仕事への挑戦意欲が湧いて仕事のモチベーションがアップするでしょう。ビールの広告に、喉に震える美味しさで一日の疲れを癒そうというキャッチコピーがあるとします。心に響く言葉で上司をあっと驚かせようという言葉でアレンジしてみます。自分でアレンジしたキャッチコピーが自分を励ましているように聞こえ、仕事の意欲が高まるでしょう。コピーライターになった気分で言葉をアレンジして自分の生活に生かします。頭の体操になり発想力を鍛えることができます。自分が今携わっているビジネスにつなげてみるのも面白いでしょう。そうすればアレンジしたキャッチコピーを仕事で活かせることもできるでしょう。キャッチコピーをそのまま使うのは著作権法に触れますが、自分の頭でアレンジするなら問題ありません。制限時間は目的地に到着するまでです。制限時間があることで適度な緊張感が生まれ、頭の回転を促します。あくまでアレンジなので特別なルールはありません。堅苦しく考えず、ぜひ遊びの気分で楽しんでみてください。たとえうまくアレンジできなくても、少なくとも発想力を鍛えるトレーニングになるので、無駄にはなりません。バスや電車は発想力を鍛えるトレーニング場なのです。広告のキャッチコピーをもっと面白く自分なりにアレンジしてみる。 発想力を鍛える30の方法。その8。通勤経路を変えると発想力が刺激される。発想力を鍛えるなら通勤経路を変えてみましょう。あなたはいつもどんな通勤経路を利用していますか？最短の通勤経路、通りやすい道を選んでいることが多いのではないでしょうか。通勤経路が固定されていて同じ道を通ることが多いはずです。慣れた道なら熟知しているのでストレスもなく安心して利用できます。迷子になる心配もありません。もちろん最短や通りやすい道もいいですが、いつも同じ通勤経路では変化がありません。最初は新鮮だった刺激も慣れてしまえばないも同然です。見慣れた風景ではワクワクすることもドキドキすることもなくなります。刺激が単調になりマンネリにつながるのです。想像力、発想力を働かせる機会もなくなってしまいます。そこでおすすめなのが通勤経路を変えてみるという方法です。通勤経路を変えるとそこにはいつもと違った景色が広がっています。おしゃれなカフェ、珍しいデパート、不思議な雰囲気の雑貨店、面白い看板、噴水のある公園、地域の公民館、綺麗な川、大きな石碑、古い神社仏閣、きっといろいろなものに出会えるでしょう。初めて見る風景から新鮮な刺激を受けるはずです。行きと帰りで別々の道を通れば刺激量も2倍に増えます。何か新しい出会いはないかなと考えながら歩くとますます効果的です。冒険心、探求心、好奇心を大切にしながらますます五感が敏感になります。感覚が研ぎ澄まされることで新しいものに気づきやすくなります。新しい刺激を得ることで視野や世界観が広がり、発想やアイデアにつながりやすくなります。慣れないうちは帰りだけ通勤経路を変えてみるのも悪くありません。毎回少しずつパターンを変えていくと多くのバリエーションを楽しめます。もし方向音痴なら迷子にならない程度に通勤経路を変えるといいでしょう。通勤経路を少し変える程度なら方向音痴の人でも無理なく取り組めるでしょう。通勤経路が少し変わるだけで街の景色はガラリと変わります。通勤経路を変えることで新鮮な刺激に触れることができ、マンネリを断ち切れます。新しい刺激が増えるということは、アイデアのネタが増えるということです。新しい刺激が新しい着想に結びつき、発想力が鍛えられるのです。早速、今日から通勤経路を変えてみませんか？足場が悪かったり、通りにくかったりする道でも構いません。少し遠回りになったとしても運動になると思えばプラスに感じるでしょう。冒険者になったつもりで見知らぬ道を歩いてみましょう。新しい通勤経路にはアイデアにつながるヒントがあります。通勤経路を変えていつもと違った新鮮な刺激を受ける。発想力を鍛える30の方法。その9。漫画や小説で別シナリオや後日談を考えてみる。あなたにはお気に入りの小説や漫画がありますか？読み終わったと思ってもそれが全てとは限りません。小説や漫画のシナリオは一通りでも想像力、発想力を活かせば楽しみ方は他にもあります。新しい楽しみ方として考えてみたいことがあります。それは別シナリオと後日談です。別シナリオや後日談を考えることで一つの作品から複数の物語を作れるため楽しみ方が倍増します。別シナリオを考える。自分のオリジナルで別シナリオを考えてみましょう。例えば出会うシーンなら出会わなかった時のシナリオを考えてみます。恋人と別れるシーンなら、交際関係が続いていた時のシナリオを考えてみます。ベストタイミングのシーンなら、タイミングが合わなかった時のシナリオを考えてみます。 勝つシーンなら負けるシナリオを考え、負けるシーンなら勝つシナリオを考えてみます。ハッピーエンドならバッドエンドを考え、バッドエンドならハッピーエンドを考えてみます。あくまで想像ですから、どんなシナリオを考えても自由。物語の雰囲気やテイストを考慮すると別シナリオを想像しやすくなるでしょう。自分の経験を生かせば細かく具体的に考えやすくなるはずです。こうなればよかったのに、と思うシーンがあれば別シナリオを考えるベストタイミングです。想像力、発想力を働かせて自分なりに別シナリオを考えてみましょう。シナリオライターになった気分になれるでしょう。後日談を考えてみる。完結している物語なら後日談を考えてみるのも面白いでしょう。幸せな後日談を考えてみるのもよし、意外な後日談を考えてみるのもよし、少し考えをひねって不幸な後日談を考えてみるのも悪くありません。後日談なら完全に新しいシナリオを考えることになるため、もう一人の著者、漫画家になった気分を味わえるでしょう。結末に不満があるなら、自分好みの後日談で物語を再完結させてみます。頭の中で、この後はこうなった、という続きのストーリーを考えるだけであっても、想像の世界に引き込まれるはずです。後日談を考えるときも、1パターンだけでなく、複数のパターンを考えてみると、さらに、楽しみ方が広がります。難しく考えず、ぜひ、気軽に取り組んでみてください。別シナリオや後日談を考えると、楽しみ方の幅だけでなく、想像力、発想力の幅も広がります。もっと面白いシナリオを作るつもりで考えれば、想像力と発想力が豊かになるでしょう。物語は一つでも想像力と発想力があれば、一つの作品から複数の物語を生み出すことが可能なのです。漫画や小説で別シナリオや後日談を考えてみる。発想力を鍛える30の方法。その10。忙しいからアイデアが出ないということはない。暇だからアイデアが出るということもない。アイデア発想でよくある誤解があります。それは時間の必要性です。アイデアを出すのに時間は必要でしょうか？忙しくて時間がないからアイデアが出ない。時間さえあれば、いくらでもアイデアは出る。時々そんな声が聞かれます。確かに忙しくて時間がないとアイデアを考えにくいように思うでしょう。そもそも物理的に時間がなければアイデアを考えるのも不可能。仕事が大量にあって、多忙の日々を送っていると、落ち着いてアイデアを考えることができません。たっぷり、時間があって、余裕があれば、落ち着いてアイデアを考えることができるでしょう。時間があればあるほど、アイデアもたくさん出るように思えるでしょう。ここに誤解があります。時間がなくても、アイデアは、出ます。忙しいとはいえ、完全に時間がゼロということはないでしょう。例えば隙間時間です。生活を振り返るとまとまった時間はなくても隙間時間ならあるはずです。電車の待ち時間、信号の待ち時間があります。移動中、入浴中にも時間があります。トイレ中も一瞬ではありますが自由な時間があります。短いですが時間があるのは事実。時間さえあればアイデアを考えることができます。アイデアがひらめくのは一瞬です。長考の末にアイデアがひらめくこともありますが、突然アイデアがひらめくこともあります。特に緊張から解放された瞬間はアイデアがひらめきやすい場面の一つです。短い時間を有効に活用すればアイデアを考える時間になります。逆に時間がたっぷりあればアイデアが出るとも限りません。いくら時間があっても本人にアイデアを出そうとする気持ちがなければ時間があってもアイデアは出ません。 リラックスするにはいいかもしれませんが、生産的ではありません。ぼんやりしている時間だけが過ぎていくでしょう。逆に時間がありすぎて、気持ちが緩み、何をしていいのかわからなくなる時もあります。時間を言い訳にしているうちは、いいアイデアは出ません。時間を言い訳にしているうちは、まだ本気でアイデアを出そうとしていないだけです。アイデアを出すには、時間が必要という考え方自体が、すでに常識や固定観念に縛られています。アイデアと時間はほとんど関係がありません。忙しいからアイデアが出ないということはありません。暇だからアイデアが出るということもないのです。大切なのは本気でアイデアを出そうとしているかです。本気でアイデアを出そうとしていれば、時間の大小に関係なくアイデアは出ます。アイデア発想に時間の有無を言い訳にしない。発想力を鍛える30の方法。その11。仕事本番を練習代わりにしていい。仕事上の課題は発想力を鍛える絶好の題材。物事には練習と本番の2つがあります。最初に本番という目的があって、そのために練習を行うのが一般的です。勉強やスポーツでは本番を練習代わりにするのは言語道断です。単位を落としたり、怪我を招いたりするでしょう。落第や入院など重大なトラブルにつながる可能性もゼロではありません。しかし発想の場合は違います。発想にはリスクがありません。プラスはあってもマイナスがない。ミスや失敗があっても致命傷にはなりません。そのため発想を鍛えるなら本番を練習代わりにすることが可能です。発想の本番とは何か。それはあなたが今している仕事です。仕事をしていると何らかの課題が発生するでしょう。例えば仕事上のトラブルです。ミスをしてしまった。職場の人間関係に悩んでいる。取引先との関係がうまくいかない。何らかのトラブルが発生したとき、その対応のために発想力を働かせることがあるはずです。また、改善したいこともあるはずです。時間を増やしたい。仕事のスピードを上げたい。効率を上げたい。少しでも仕事をスムーズにするために何かいい方法を模索することがあるはずです。その他、新企画のアイデアを出さなければいけないときもあるでしょう。同僚から仕事を頼まれ、知恵を振り絞らなければいけない時もあるでしょう。スキルアップやキャリアアップのためにわざと自分に課題を与えることもあるはずです。仕事では毎日何らかの課題に追われている人も多いのではないでしょうか。それらすべて発想力を鍛える題材になります。発想力は仕事という本番を通して練習しても問題ありません。仕事上で発生する課題を題材にして発想力を鍛えていきましょう。オンザジョブトレーニングです。仕事の課題を題材にすると現実味が帯びるためアイデアを出すモチベーションも上がるでしょう。発想力は頭を働かせることに意義があります。アイデアが出ても出なくても発想に向けて取り組んだ時点で効果的です。もし発想の壁に直面したら、同僚や上司など身近な人に相談を持ちかけてみるといいでしょう。自分で考えず人の知恵を借りるのは NG ですが、十分考えた上で人の知恵を借りるのは OK です。複数人で協力して知恵を出し合えば、何か一つはいいアイデアが出るもの。人の知恵を借りると、そういうアイデアがあったか。と驚かされることがあるでしょう。発想力が鍛えられるだけでなく仕事にも役立つので一石二鳥です。仕事上の課題は発想力を鍛える絶好の題材なのです。仕事上の課題を発想力を鍛える題材にする。発想力を鍛える30の方法。その12。 普通に考えるだけではアイデアは出ない。徹底的に考え抜いてこそアイデアが出る。アイデアを出すときには考えることが必要不可欠です。ぼーっとしながらあるとき、パッとひらめくこともありますが、実際は稀です。アイデアを出すためにはある程度考える努力が必要です。既存要素の新しい組み合わせを試しながら、ああでもない、こうでもない、と考えます。ところが、きちんと考えているにもかかわらず、アイデアが出ないことが少なくありません。いろいろ考えたが、アイデアが出ない。そういうとき、自分に問いかけてほしい一言があります。普通に考えるだけで終わっていないか、です。普通に考えるだけで終わっているなら要注意です。残念ながら普通に考えるだけではアイデアは出ません。普通に考えてアイデアが出るなら誰も苦労しません。ここで心がけたいのは徹底的に考え抜くという姿勢です。アイデアを出すならあらゆる可能性を探るつもりで徹底的に考え抜く姿勢が必要です。ある組み合わせがしっくりこなければ別の組み合わせを試してみます。別の組み合わせがしっくりこないなら、さらに別の組み合わせを試してみましょう。ある視点から見てアイデアが浮かばなければ、別の角度から見てください。別の角度から見てもアイデアが浮かばなければ、さらに別の角度から見てみましょう。考えるだけでわからなければ、実際に試してみます。実際に試してはっきりしなければ、別の方法で試してみます。物理的な視野は360度が限界ですが、想像力、発想力の視野は無限です。私たちが生きる現実世界は一つだけですが、頭の中の世界は無限にあります。できるだけ視野を広げて、あらゆる可能性を探って考えてみます。頭だけで考えるのではなく、きちんとノートに書き留めながら考えていきましょう。自分の頭だけでは限界を感じるなら人の知恵を借りるという選択肢もあります。数人が集まって考えれば何かいい知恵が出るものです。あらゆる視点、あらゆる手段、あらゆる組み合わせを網羅したい。必ずアイデアがあるはずだ。と信じ諦めないことです。気力、体力、精神力とは違って思考力、想像力、発想力には限界がありません。アイデアがないという一言は考え抜いた上で言えるセリフです。考えるのではなく考え抜きましょう。アイデアは徹底的に考え抜いた時出てきます。アイデアを出す時は普通に考えるのではなく徹底的に考え抜く。発想力を鍛える30の方法。その13。集中して考えるのは大切。リラックスして考えるのはもっと大切。アイデアを出すなら集中して考えることが大切です。1にも2にも集中力。勉強でも仕事でも集中して行うことが大切です。アイデアを出すことに集中すると頭の回転が速くなります。五感が敏感になり思考力、想像力、発想力が研ぎ澄まされ潜在的な能力を発揮しやすくなる。結果としてアイデアが出やすい状態になります。アイデアを出すとき集中して考えることが重要なのは間違いありません。時には制限時間を設けることも有効です。適度なタイムプレッシャーは頭の回転を促す効果があります。制限時間を設けることで適度な緊張感が生まれ、高い集中力を発揮しやすくなります。では、とにかく集中すればいいかというと、そうではありません。アイデア発想で大切なのは集中して考えるだけではありません。リラックスして考えることも大切です。集中とリラックスは逆ですが、アイデア発想ではどちらも重要です。リラックスすると脳が自由で開放的な状態になります。緊張から解放されることでアルファ波が出る状態になり、より自由な発想がしやすくなります。 リラックスしていると想像力や発想力が膨らみやすい状態になるため、斬新な発想がしやすくなります。そのためアイデア発想では、気晴らしや気分転換も重要です。ブラブラ散歩しながら考える。お風呂で湯船に浸かりながら考える。夜空に浮かぶ星を見ながらぼんやり考える。散歩中や入浴中などリラックスできる状況はひらめきやすいタイミングです。集中して考えることも大切ですが、リラックスして考えることも重視してください。集中しながら考えるのは大切ですが、リラックスしながら考えるのはもっと大切なのです。集中して考えるだけでなく、時にはリラックスして考える。発想力を鍛える30の方法。その14。持ち物にニックネームをつけて発想力と愛着を手に入れよう。発想力を鍛えるトレーニングとして持ち物に名前をつけましょう。普通の名前をつけるのではありません。ニックネームをつけるのです。ニックネームとは本名とは別につけた親しみの呼び名です。人にニックネームをつけることはあっても、持ち物にニックネームをつけることは少ないのではないでしょうか。カバン、携帯電話、ボールペンといった一般名称をそのまま使っていることが多いはずです。しかし、持ち物にニックネームをつけるのはおかしなことではありません。むしろ普段から使っている持ち物だからこそニックネームをつけたい。ニックネームをつけることは発想力を鍛えるトレーニングになります。ニックネームをつけようとすると様々な角度から持ち物を観察して発想を膨らませることになります。ニックネームの付け方は自由です。色や形からイメージを膨らませるのもよし。印象や雰囲気からイメージを膨らませるのもよし。音の響きで決めてみるのも悪くありません。自分の感性と直感を頼りにニックネームをつけてみましょう。例えば愛用のカバンならラブリーというニックネームをつけてみる。黒い携帯電話ならクロロというニックネームをつけてみる。丈夫なボールペンならエクスカリバーというニックネームをつけてみる。ニックネームは生活の豊かさにもつながるポイントなので、時間をかけて考えても構いません。自分の好みで自由につけてみましょう。もちろん、途中で違和感が出てきたら、別のニックネームに変えてみるのも OK です。ニックネームをつけていくと、楽しみながら発想力を鍛えられるでしょう。愛着も湧きやすくなる。ニックネームをつけるメリットは発想力を鍛えるトレーニングだけではありません。愛着も湧きやすくなるメリットもあります。友人をニックネームで呼び始めると急に親しくなった経験はないでしょうか。ニックネームで呼び始めると心理的な距離感が縮まってますます親しくなりやすくなります。人がそうであるように物でも同じです。持ち物をニックネームで呼ぶようになると、距離感が縮まって、愛着も湧きやすくなります。発想力を鍛えられるだけでなく、愛着を高められるため、一石二鳥です。早速、身の回りの持ち物からニックネームをつけていきましょう。ニックネームをつけるだけで、日常生活がもっと豊かになります。発想力を鍛える簡単な方法としておすすめです。身の回りの持ち物にニックネームをつける。発想力を鍛える30の方法。その15。あえて興味関心のないことに取り組んでみよう。発想力を鍛えるキーワードの一つが興味関心です。興味関心のあるものに触れるのではありません。興味関心のないものに触れるのです。私たちは普段自分の興味関心を軸にして同じような行動パターンを繰り返しがちです。同じような食事を食べ、同じような服を着て、同じような本を読んでいます。 同じような音楽を聴き、同じような人と関わり、同じような生活を送っています。もちろん、悪いことではありません。興味関心のあることに触れると、快感で、心地よく、快適です。自分の価値観と合っているので、違和感がありません。しかし、同じ行動を繰り返してばかりでは、刺激が単調になります。刺激が偏っていることに、自分でも気づいていないことが少なくありません。最初は新鮮な刺激も、慣れてしまえば、何でもなくなります。新しい世界を開拓できず、視野や世界観の制限につながってしまいます。人の性格は、急に変わるものではありません。自然に任せて過ごしていると、行動パターンが興味関心のあることに偏ってしまいます。行動がパターン化すると、刺激もパターン化します。興味関心に従った行動が、いつの間にか視野や世界観の制限につながる。結果として発想力の制限につながっていることがあるのです。最近マンネリを感じると思う瞬間があるならイエローカードです。すでに生活がパターン化されているせいかもしれません。そこで逆のことに取り組みましょう。あえて興味関心のないことに取り組んでみるのです。興味関心のないことに近づけば必ず新しい刺激と出会えます。いつもと違った食事を食べ、いつもと違った服を着て、いつもと違った本を読みます。いつもと違った音楽を聴き、いつもと違った人と関わり、いつもと違った生活を送ってみます。行動パターンを180度変えてみるのも面白い。意図的に行動パターンを変えると、新しい発見と出会え、新鮮な刺激を味わえます。違和感を覚えるかもしれませんが、発想力を鍛えるトレーニング、と思いましょう。例えば、好みではない食事を食べてみましょう。以前は、美味しくない、と感じても、今回は、意外と美味しい、と感じるかもしれません。美味しくないなら、美味しくないことを楽しみましょう。好みではない服を着てみましょう。こういう服を着ると、こういう気分になるのか、と、言葉では言い表せない不思議な体験ができるでしょう。慣れてくると、意外と似合っているように感じ始めるかもしれません。興味関心のない本を読んでみましょう。つまらないかもしれませんが、知の冒険をする気持ちで、じっくり読んでみます。きっと、初めて知ることが多く、視野や世界観が広がるでしょう。読み進めていくうちに意外と面白く感じるかもしれません。いつもとは違ったジャンルの映画を見てみるのもおすすめです。いつもとは違う感覚に包まれ新鮮な気持ちを体感できるでしょう。こういう世界観もあるのかと驚き新しい疑似体験ができるはずです。価値観が正反対の人と接してみましょう。世の中にはこういう人がいるのか、と衝撃を受け、人への理解が深まるに違いありません。しばらく接していると、だんだん違和感が小さくなり、思いのほか仲良くなれるかもしれません。反射的に避けるのはよくありません。違和感に抵抗しながら、経験するとき発想力が鍛えられます。新しい刺激に触れることで視野と世界観が広がり、発想力が鍛えられるのです。早速、今から行動パターンを変えてみませんか。合言葉は、興味関心がないから、やってみよう、です。不思議なやる気が湧いて、行動しやすくなるでしょう。あえて、興味関心のないことに取り組んでみる。発想力を鍛える30の方法。その16。制限時間を設けるとアイデアが出やすくなる。適度なタイムプレッシャーは頭の回転を促してくれる。アイデア発想では時に制限時間が有効です。制限時間があるとタイムプレッシャーになり、むしろアイデア発想の妨げになると思うかもしれません。確かにタイムプレッシャーが過度になると大きなストレスがかかるため想像力、発想力の妨げになります。 制限時間が厳しいと焦ったりイライラしたりして思考に集中しにくくなります。不安感や焦燥感を煽ることになり、デメリットが大きくなります。しかし、適度なタイムプレッシャーであれば有効です。制限時間があることでもたもたしてはいられない、もっと頑張ろうと心に火がつきます。適度な緊張感が漂うことで気持ちが引き締まり、やる気とモチベーションが上がります。サボりたくてもサボれなくなる。資料集めやアイデア発想の集中力が上がり、効率を高める働きがあります。適度なタイムプレッシャーは頭の回転を促し、アイデア発想がはかどるのです。制限時間は無理のない範囲でいいのです。例えば、今から2時間以内にアイデアを7つ出そうと考えてみます。制限時間とアイデアの数が具体的になることで、キュッと気持ちが引き締まるでしょう。もともと制限時間がないなら、自分から制限時間を作ってみるといいでしょう。誰かに課されるより自分で課した方が前向きに受け止めやすくなります。自発的な制限時間の方がモチベーションも上がります。仮に制限時間を守れなくても、あくまで自分が課した制限時間ですから、罰則も罰金もありません。リラックスして考えるのもいいですが、気持ちを引き締めて考えることも大切です。売れている漫画家はアイデア発想に締め切りを利用しています。締め切りに追われていると言いつつ、締め切りが漫画を作っていると考えています。タイムプレッシャーを逆に生かすくらいの心持ちになることが成功する秘訣です。適度の範囲であれば、制限時間はアイデア発想を促す有効な手段になるでしょう。余裕があれば、ぜひ制限時間を設けて取り組んでみてください。あなたには潜在的な力が眠っています。適度な制限時間はあなたの潜在的な力を引き出してくれるはずです。アイデア発想に制限時間を設けて気持ちを引き締める。発想力を鍛える30の方法。その17。険しい表情をしていてはいい発想はできない。ニコニコ明るい表情をしているから発想力が高まる。発想するとき、どんな表情をしているか振り返ってみましょう。しかめ面になっていませんか？眉間にシワを寄せていませんか？私たちは考え事をするとき、険しい表情になりがちです。腕を組んで眉間にシワを寄せ、首を左右に振りながら考えるでしょう。時には大きな深呼吸をして、時には大きなため息をつくでしょう。なかなかいいアイデアが出なければ、どんどんストレスもたまります。他の人から見ると不機嫌な様子に見え、近づきがたい雰囲気が出ているでしょう。いつの間にか呼吸も浅くなっていて息苦しくなる。アイデアが出なくて悶々とした時間ばかりが過ぎているのです。まさに今の自分だと思う人も多いかもしれません。しかし、険しい表情をしていてはいい発想はできません。表情筋と脳はつながっています。険しい表情をしていると脳にネガティブな信号が送られます。ネガティブな信号を受け取った脳は、辛い、苦しい、つまらないという状態と誤解して働きが悪くなります。険しい表情になると発想力が制限され、いいアイデアも出なくなるのです。発想力を高めたいなら、心がける表情は一つしかありません。ニコニコ明るい表情になりましょう。楽しいこと、嬉しいこともないのにニコニコできないと思うかもしれませんが、少し意識をするだけでいいのです。楽しいことや嬉しいことがなくてもニコニコしましょう。嘘でも演技でもいいので、明るい表情を意識しましょう。大げさな笑顔は必要なく、口角を少し上げるだけで OK。 口角をたった3ミリ上げるだけで明るい表情に変わります。明るい表情をしていると、表情筋から脳にポジティブな信号が送られます。ポジティブな信号を受け取った脳は、嬉しい、楽しい、 面白いという状態と判断して働きが良くなります。脳が活性化され発想力が高まるのです。たかが表情されど表情、表情によって発想力は変わります。険しい表情をしていてはいい発想はできません。ニコニコ明るい表情をしているから発想力が高まるのです。アイデアを考えるときはニコニコ明るい表情を心がける。発想力を鍛える30の方法、その18、連想ゲームは発想力を鍛えるトレーニング。発想力を鍛えるのに有効な方法の一つが連想ゲームです。連想ゲームとは、ある事柄からそれと関連の別の事柄を思い浮かべ、どんどんつなげていく遊びです。しりとりゲームをすることはあっても、意外と連想ゲームをすることは少ないのではないでしょうか。しかし、連想ゲームは頭を働かせるのに有効です。しりとりゲームより、高度に脳を使うことになるため、発想力を鍛えるトレーニングとして効果的な方法です。道具は、何も必要ありません。自分の頭だけでゲームを楽しむことができます。連想ゲームに難しいルールはありません。最初に適当なキーワードを挙げて、どんどん関連する事柄をつなげていくだけです。例えば、山というキーワードから連想ゲームを始めるとします。山、川、魚、お刺身、タンパク質、筋力トレ、ダイエット、運動、ジョギング、汗。どんどん関連するものをつなげていくようにします。自分が関連していると思うことなら何でも OK です。お金というキーワードから連想ゲームを始めるとします。お金、財布、硬貨、紙幣、投資、銀行、 ATM、 監視カメラ、レンズ、虫眼鏡。スポーツというキーワードなら次のような連想になるでしょう。スポーツ、運動場、太陽、紫外線、日焼け、シミ、日焼け止めクリーム、匂い、鼻、嗅覚。少しでも関連していれば OK です。連想ゲームを進めていくにつれて、どんどん違った方向に進んでいくのが面白い。類義語辞典を使ってもいい。連想ゲームに行き詰まったら、類義語辞典を使っても構いません。カンニングのように思えますが、そもそも連想ゲームは試験ではありません。類義語辞典を使えば、こんなキーワードがあったのか、と新しい発見が得られるでしょう。発想力だけでなく、語彙力を鍛えることにもつながるので、一石二鳥です。連想パターンは多様性を意識する。連想ゲームに慣れてきたら、できるだけ連想パターンを固定化しないよう、多様性を意識してみてください。例えば、お金から財布をイメージしたら、次回はお金から銅、銀行、お金持ちなど別のイメージで考えてみます。同じ連想パターンもいいですが、できるだけパターンを変えていく方が発想力を鍛えるトレーニングになります。連想ゲームを堅苦しく考えないでください。関連しているという感覚も常識や固定観念にとらわれがちです。自分が関連していると感じるなら何でも連想を膨らませていいのです。風船を膨らませるようなイメージで連想ゲームに取り組めば楽しい時間を過ごせるでしょう。連想ゲームを無制限に続けられるようになれば発想力が鍛えられた証拠です。連想ゲームで発想力を鍛える。発想力を鍛える30の方法、その19、なぜは発想力を鍛える魔法の言葉。発想力を鍛える魔法の言葉があります。なぜです。身の回りで疑問に思うことがあれば、なぜと問いかけ、自分なりに理由を考えてみましょう。なぜと問いかけ、理由を考えることは発想力を鍛えるトレーニングになります。なぜと問いかけるとき、いろいろな可能性を探ることになります。 自分の知識と経験を総動員して最大限に想像力、発想力を働かせながら考えることになります。学校の問題とは違って、はっきり回答が準備されているわけではありませんが、だからこそ面白い。この時、頭の中で様々な想像をすることになり、発想力を鍛えることができます。面倒くさい、考えても仕方ない、と思うかもしれませんが、堅苦しく考える必要はありません。大切なのは遊び心です。遊び心を持ってゲーム感覚で取り組めば、理由を考えることが楽しくなるでしょう。例えば、癒し系グッズが女性に流行している社会現象があるとします。流行だからの一言で片付けてしまいがちですが、きちんと理由を考えてみます。なぜ癒し系グッズが女性に流行しているのだろうか。ストレスを溜めている女性が増えているせいではないか。なぜストレスを溜めている女性が増えているのだろう。以前より女性の社会進出が目立っているせいではないか。なぜ女性の社会進出が目立っているのだろう。所得が下がって共働きが増えているせいではないか。なぜを繰り返すことで原因を掘り下げることができ、現象の本質を深めていけます。自分の頭だけでわからなければ、周りの女性たちに理由を聞いてみるのも悪くありません。生の声を聞くことでヒントや手がかりがつかめるでしょう。自分が思っていた理由とは違って新しい発見があるかもしれません。自宅の近くに繁盛している飲食店があるとします。いつもお客さんが多いな、で終わらせてしまいそうですが、きちんと理由を考えてみます。なぜ繁盛しているのだろうか。お店に入り入りやすいせいだろう。なぜお店に入り入りやすいのだろう。明るく開放的な雰囲気があるせいだろう。なぜ明るく開放的な雰囲気があるのだろう。外から店内が見えるようになっていて安心感があるせいだろう。要因が一つとは限りません。複数の要因が同時に絡んでいることもあります。あらゆる可能性を探ってみることで発想力が鍛えられます。実際にそのお店で飲食してみると、感覚として自分なりにヒントがつかめるでしょう。本当にそれが正解であるかどうかは分かりませんが、発想を膨らませて考えることが大切です。遊び心を持って理由を考えていけば、考えること自体が遊びになります。なぜという問いかけで深く追求することは、発想力のトレーニングになるだけではありません。社会や世の中も仕組みを理解することにもつながります。なぜを繰り返すことで見えてきた本質は、自分の仕事に活かせることもあるでしょう。なぜは発想力を鍛える魔法の言葉なのです。なぜという問いかけを繰り返し、本質を追求していく。発想力を鍛える30の方法。その20。発想力があるから創作活動をするのではない。創作活動をするから発想力が鍛えられる。発想力を鍛えるトレーニングとして創作活動に取り組んでみましょう。創作活動なんてできない。センスも才能もない。上手にできる自信がない。能力に自信がなく、反射的に無理と拒む人もいるはずです。もちろん豊かな発想力があれば創作活動もスムーズですが、発想力が弱くても構いません。発想力が弱いとはいえ、ゼロではないはずです。発想力が弱いなら弱いなりに創作活動に取り組む意義があります。創作活動に取り組むと、積極的に発想力を働かせることになります。創作するとき、心のキャンパスに自由なイメージを描くでしょう。こんな世界はどうだろうか。こんな表現はどうだろうか。どんな言葉が適切だろうか。創作活動は発想の連続で、頭も心も熱くなっていくでしょう。最初は下手でも、だんだん慣れてくると様々な発想がしやすくなります。 そもそも表現したいことがない。そう思っているなら、きっとそれは勘違いでしょう。私たち人間は心のある生き物なのですから、何か表現したいことがあるはずです。心の中にくすぶる感情や思いを素直に表現するだけでいいのです。いきなり創作活動に取り組んで OK です。発想力があるから創作活動をするのではありません。創作活動をするから発想力が鍛えられるのです。創作活動そのものが発想力を鍛えるトレーニングだからです。発想力に自信がなくてもいいので、まず創作活動に取り組んでみることが大切です。例えば、文章を書くのが好きなら、まず短いコラムから挑戦してみます。気づいたことや感じたことを簡潔にわかりやすくまとめます。書くのに慣れてくれば、長文に挑戦するといいでしょう。自分で物語と登場人物を考え、本格的に小説を書いてみるのも悪くありません。絵を描くのが得意なら、簡単なイラストから始めてみるといいでしょう。慣れてくれば、絵画にステップアップしてみます。漫画が得意なら、まず1コマ漫画、4コマ漫画から始めてみましょう。慣れてくれば、本格的な漫画に挑戦するといいでしょう。この他にも創作活動の種類は数多くあります。歌を作る。映像を作る。模型を作る。工芸品を作る。ゲームを作る。ウェブサイトを作る。心に描いたイメージを現実世界に形として表現しましょう。最初は取り組みやすいことから始めてみるといいでしょう。評価や評判を気にせず、自分の好きなように作ることがポイントです。上手に作ることではなく、表現することができれば十分です。表現できると、心から喜べ、幸せを感じるでしょう。ある程度、形になって自信がつけば、一般に公開してみるといいでしょう。ユーザーからのフィードバックが得られると、モチベーションにつながります。発想力に自信がないからこそ、創作活動に取り組む価値があるのです。創作活動をする。発想力を鍛える30の方法。その21。類義語辞典は発想力を鍛える教科書。発想力を鍛えるために持っておきたい辞典があります。国語辞典ではありません。類義語辞典です。類義語辞典とは、同義語や関連語を確認できる辞典です。国語辞典を持っている人は多くても、類義語辞典を持っている人は少ないのではないでしょうか。あまりメジャーではありませんが、発想力を鍛えるとき、役立つ道具の一つです。発想では、類辞典に注目することが大切です。類似できるイメージが多ければ多いほど発想力も豊かになります。あるキーワードを思い浮かべたとき、関連語が一つしか浮かばないより、三つも五つも浮かんだ方が発想が広がります。類義語辞典を使えば、キーワードの類義語を調べることができます。もともと語彙力に自信がなくても、類義語辞典さえあれば、簡単に類似の言葉を発見できます。同じような言葉を調べたところで発想に役立たないと思う人もいるかもしれませんが、誤解です。確かに言葉の意味が似ていても完全に同じ意味ではありません。同じ意味でも別の言葉が変われば視点も変わります。例えば自動車の類義語なら次のような言葉があります。乗り物、乗用車、貨物自動車、牽引車、モーター、オート三輪。国産車、外車、新車、中古車、廃車、オープンカー、レーシングカー、スポーツカー、ミニカー、ダンプカー、セダン、クーペ、バン、ミニバン、ワゴン、ジープ、コンバーティブル。類義語辞典を使うと、このキーワードがあったか、と発見できるでしょう。一つのキーワードでも、類義語は山ほどあります。発想を膨らませるときのヒントになり、アイデアにつなげやすくなるのです。 発想力を鍛えるなら、類義語辞典を一冊持っておいて損はないでしょう。普段からクリエイティブな仕事に携わっている人なら、類義語辞典は、もはや必須道具です。アナログの類義語辞典が重くてかさばるなら、デジタルの類義語辞典でも構いません。物理的に持つのに抵抗があるなら、インターネット上でも類義語辞典があるので、必要に応じて活用するといいでしょう。類義語を通して語彙力を増やせば、発想力を鍛えることにもつながります。語彙力が少なくて困ることはあっても、多くて困ることはありません。類義語辞典は発想力を鍛える教科書なのです。類義語辞典を使って発想の手がかりにする。発想力を鍛える30の方法。その22。複数の仕事に携わることでアイデア発想が加速する。効率よくアイデアを出す方法の一つ。それは複数の仕事に携わるという方法です。複数の仕事に携わると注意力、集中力が削がれて、かえってアイデアが出にくくなると思うかもしれません。もちろん無理をしてまで複数の仕事に携わる必要はありません。時間や体力に余裕のない時もあるでしょう。繁忙期や月末処理など忙しい時期もあるはずです。すでに一杯の状態ならわざわざ仕事を増やす必要はないでしょう。余裕がなければ無理をせず目の前の仕事に集中するのが得策です。しかし余裕があるならぜひ複数の仕事に関わってみてください。なぜ複数の仕事がアイデア発想に役立つのか。複数の仕事に携わることで複数の刺激と視点が生まれるからです。ずっと同じ種類の仕事をしていると変化の幅や刺激の範囲が限られます。同じテーマのことばかり考えていると変化が単調になったり刺激の種類が類似したりします。だんだん視野が狭くなったり頭が固くなったりする。広い世界で考えるつもりがいつの間にか狭い世界にとらわれていることも少なくありません。そういう時こそ複数の仕事に携わることが役立ちます。複数の仕事に携わることで刺激の種類が増えて視野も広がり、インスピレーションが働きやすくなります。全く関係ないネタが思わぬ形でアイデアにつながることは少なくありません。頭の中が刺激と変化のるつぼと化して様々な組み合わせが発生しやすい状態になります。知らず知らずのうちに既存要素の新しい組み合わせが起こり新しいアイデア発想につながるのです。複数の仕事に関わることはアイデア発想に恩恵をもたらすでしょう。発明王エジソンは常に複数のプロジェクトを同時進行させていました。エジソンは一つのプロジェクトで議論を交わした後別のプロジェクトに参加して議論を交わしていました。エジソンは生涯で1000件を超える特許を取得しましたが、複数の仕事に携わることでアイデア発想が加速したのです。もしエジソンが一つの発明だけに集中する方法だったなら、数多くの発明は達成できなかったでしょう。余裕がないと難しい取り組みですが、無理のない範囲でできるだけ取り組んでみてください。頭の中が混乱しそうですが、完全な同時進行ではないため、実際にやってみると意外とできてしまうものです。自分にはできないと思うかもしれませんが、実際にやってみる価値はあるでしょう。複数の仕事に携わることでアイデア発想が加速するのです。複数のプロジェクトに並行して携わる。発想力を鍛える30の方法。その23。短所や欠点に注目するとアイデアが出にくくなる。長所や美点に注目するとアイデアが出やすくなる。アイデアを出すとき集めた資料を眺めていきます。アイデアとは既存要素の新しい組み合わせです。この組み合わせはどうだろうかと頭の中で想像を膨らましながらあれこれ組み合わせていきます。 この時、短所や欠点に注目していませんか？つまらないところ、暗いところ、醜いところ、不便なところ、不十分なところ。短所や欠点の方が目立って見えるため、つい注目してしまいがちです。あら探しをする癖のある人なら、無意識に見つけようとしているかもしれません。しかし、短所や欠点に注目するのはよくありません。ネガティブな点に注目していると、想像力、発想力のブレーキになります。頭の回転も悪くなり、想像や発想を膨らませる力が弱くなる。だんだん暗い気持ちになっていき、テンションも下がっていくでしょう。短所や欠点に注目するとアイデアが出にくくなるのです。目立って仕方ない時もありますが、できるだけ短所や欠点は見ないようにしましょう。心がけるなら逆を意識しましょう。短所や欠点ではなく、長所や美点に注目するのです。面白いところ、明るいところ、美しいところ、便利なところ、感動的なところ。どんなことにも長所や美点はあります。短所や欠点の塊に見えても、じっくり観察すれば長所や美点が一つくらいはあるでしょう。長所や美点に注目すると、ポジティブな刺激を受け、想像力や発想力のアクセルになります。素晴らしいところを見ていると、だんだん明るい気持ちになっていくでしょう。ポジティブな気持ちが強くなると、想像や発想を膨らませる力も強くなります。素晴らしいアイデアを出すぞ、という気持ちが高まり、テンションが上がって、頭の回転も良くなります。長所や美点に注目するとアイデアが出やすくなるのです。人付き合いをスムーズにするコツとして知られていますが、アイデア発想をスムーズにするときにも有効です。短所や欠点ではなく、長所や美点に注目する。発想力を鍛える30の方法。その24。想像力と発想力の違いとは、想像力と発想力、それぞれ似たような言葉です。確かにどちらもイメージするという点は共通です。頭の中で自由にイメージを思い浮かべ、仕事や芸術などに生かすことでしょう。特に意識せず、なんとなく同じ意味で使っている人も多いのではないでしょうか。しかし、意味は似ていても厳密には違います。想像力と発想力は似て非なるもの。同じ意味で考えていると、コミュニケーションに食い違いが生まれ、思わぬ恥をかいてしまうかもしれません。改めてそれぞれの意味を理解して、きちんと区別しましょう。想像力。想像力とは何か。一言で言うと、具体的にイメージをする力のことを言います。人は頭の中だけで自在にイメージを浮かべることができます。頭の中で物事の展開や結末を思い描きます。想像力が高くなるにつれて、本物のようにイメージできるようになります。想像するのは、物や風景など物質的なものだけではありません。心や感情など精神的なものも想像の対象です。過去や未来など時間を超越した想像もあります。あの世や宇宙の果てなど未知の世界を思い浮かべることもあります。想像力があれば、経験していないことでも自在に推し量れるようになるため、自分の可能性を高めることができます。想像力を鍛えるという表現は、具体的にイメージをする力を鍛えると言い換えるとわかりやすくなるでしょう。発想力。発想力とは何か。一言で言うと、アイデアを生み出す力のことを言います。解決したい課題があるとき、知識と経験を総動員させて、良い結果を導くような工夫を探ります。既存のパターンだけでなく、新しいパターンを考え出すこともあります。発想力を鍛えるという表現は、アイデアを生み出す力を鍛えると言い換えるとわかりやすくなるでしょう。 想像力と発想力は似て非なるもの。そのため、想像力を鍛えるトレーニングと発想力を鍛えるトレーニングは種類が異なります。想像力を鍛えるなら、読書、映画鑑賞が有効ですが、発想力を鍛えるなら、連想ゲーム、創作活動が有効です。想像力も発想力も鍛えられている人は仕事もスムーズになります。想像力も発想力も高ければ高いほど良いものです。想像力と発想力の違いを理解しつつ、それぞれの能力を高めていきましょう。想像力と発想力の違いを理解する。発想力を鍛える30の方法。その25。社会貢献のイメージがアイデア発想を加速させる。アイデアを考えるとき、あるイメージをすることが大切です。それは社会貢献です。趣味でアイデアを考える。仕事でアイデアを考える。趣味や仕事として普通に発想するのも悪くありませんが、少し真面目で堅苦しい。アイデアは想像力と発想力が大事ですから、もっと未来的な考え方を持った方がいいでしょう。そこで大切なのは社会貢献のイメージです。自分が考えたアイデアが何らかの形で社会貢献につながっているイメージを持ちましょう。あなたのユーザーは誰でしょうか？アイデアの先にいるユーザーをイメージしてください。そのユーザーがあなたのアイデアで救われているところや喜んでいるところをイメージしましょう。ありがとうございます、とニコニコ感謝されているところ。自分の出したアイデアによって多くの人が救われているところ。あなたのアイデアが社会の役に立ち、世の中を明るく変えているところ。イメージなんてくだらない、と思うかもしれませんが、誤解です。確かに不採用になるアイデアも多いですが、一つでも採用されれば、何らかの形で社会貢献につながるのは事実です。あなたのアイデアが誰かの役に立ち、社会貢献につながる可能性は十分あります。明るいイメージを持つことは、想像力、発想力を活性化させる効果があります。もっといいアイデアを考えたい。絶対アイデアを完成させてみせる。必ず素晴らしいアイデアを出して、あっと言わせてやろう。自分のアイデアが社会貢献につながっているイメージができると、アイデアを考えるモチベーションも高くなります。アイデアが浮かぶから社会貢献につながるのではありません。社会貢献につながるイメージを持つからアイデアが浮かぶのです。なかなかアイデアが出なくても社会的な使命を担っていると思えば使命感が湧いて根気が出てくるでしょう。社会貢献につながるイメージができれば、あとは勢いに乗るだけ。人のため、社会のためという気持ちになってアイデアを考えましょう。自然とワクワクする気持ちが強くなり、アイデアを考えることが楽しくなるはずです。よし。もう一踏ん張り頑張って、秀逸なアイデアを出そう。と思えるようになるでしょう。世の中に必要とされる実感があると、潜在的な能力が発揮しやすくなります。社会貢献のイメージが、アイデア発想を加速させるのです。自分のアイデアが社会貢献につながっているところをイメージする。発想力を鍛える30の方法。その26。アイデア発想が脱線したとき、どうするか。アイデアを考えていると、途中で発想が脱線することがあります。私たちの会話でも、途中で話が脱線することがあるように、アイデアを考えるときも、途中で発想が脱線することがあります。ある目的に向けてアイデアを考えるものの、途中からだんだん発想が逸れてきて、別の妄想が膨らんでいきます。類似点や共通点を意識しながら発想をしていくと、だんだん本筋から逸れていく。気づけば元のテーマから大幅にずれていることが少なくありません。アイデア発想が脱線したとき、どうしますか？ 余計なことを考えていると元の軌道に戻そうとするかもしれません。もちろん完全に無関係のテーマなら軌道修正も必要ですが、軽微な脱線なら許容範囲です。軌道修正せずそのまま脱線した発想を続けていきましょう。脱線するのも貴重な機会だからです。脱線した発想が役立たないという考えは常識にとらわれた思い込みです。脱線であろうと発想は発想です。どんな形のアイデアが役立つかわかりません。往々にして秀逸なアイデアほど意外性があります。脱線した発想であっても思わぬアイデアにつながることが少なくありません。発想が脱線してもきちんと前に進んでいるならそのまま続けていきましょう。ユニークなアイデアは脱線した発想の先にあります。目的に沿ったアイデアばかりでは普通すぎてつまらない。むしろ脱線した方がユニークなアイデアになる可能性が高い。脱線を楽しむくらいの姿勢がなければ秀逸なアイデアが出ません。発想が脱線してもアイデアにつながるなら OK。 どんどん発想の脱線を楽しんで発想を大きくしていきましょう。勢いは大切にした方がいい。少々発想が脱線しても勢いがあるならどんどん突き進めていくことです。勢いがないと出せないアイデアもあります。発想の脱線を楽しんでいくと想像や発想することも楽しくなってどんどん頭の世界が広がります。目的からずれていてもそのまま発想を続けていくと思わぬアイデアにつながることがあります。たとえアイデアが浮かばなくても少なくとも発想力を鍛えるトレーニングになるので無駄にはなりません。アイデアは量が大切です。くだらないアイデアは一つもありません。少しくらい脱線してもとにかく量を意識してどんどん発想していきましょう。その脱線がますます発想を豊かにするのです。アイデア発想が脱線し始めたら軌道修正せずそのまま楽しんでいく。発想力を鍛える30の方法。その27。諦めやすい人は発想力を鍛えられない。粘り強い人が発想力を鍛えられる。あなたは諦めやすい人ですか？それとも粘り強い人ですか？もし諦めやすいなら要注意です。諦めやすい性格は発想力を鍛えるとき、ネガティブ要因として働きやすいからです。発想したくてもスムーズに思い浮かばないことがあります。時間をかけて考えてもアイデアが浮かばない。いくら頭をひねってもいいアイデアが出てこない。アイデアが出たとしても平凡なものばかり。なかなかアイデアが出ないとイライラしてきてストレスも溜まってきます。一生懸命考えた末、特別なアイデアが出なければ自分の限界を感じるかもしれません。自分の限界を感じると時間をかけて考えるのが無駄に思えます。しかし、ここが大事な瞬間です。途中で諦めれば発想力は中途半端で終わります。壁に直面するかもしれませんが、もう嫌だ、とすぐ諦めてしまっては発想力を鍛えることができません。大切なのは粘り強さです。粘り強さは発想力を鍛えるために必要不可欠な要素。なかなか思い浮かばなくても必ずアイデアを出す。と粘り強くなることが大切です。なかなかアイデアが出なくてもすぐ諦めないでください。時間がかかっても諦めない。発想力は限界がありません。今は未熟な発想力でもしっかり発想力を使っていけば鍛えていけます。発想力ではあれこれ考えることが大切です。すべての選択肢、すべてのパターンを網羅するつもりで粘り強く発想に取り組んでください。粘り強さがあるからこそ、なかなかアイデアが出なくても発想力を鍛えていけます。腕を組みながらぼーっと考えるのではなく、様々なネタに触れながら考えるようにしましょう。 ネタがヒントになり、ある時発想につながることがあります。具体的なアイデアが出なくても、様々な想像を膨らませている時点で発想力のトレーニングになっています。もともと諦めやすい性格なら、発想力を鍛えるトレーニングを通して粘り強さを身につける機会にしましょう。自分を変えるチャンスと思えばいいことです。そうすれば発想力を鍛えられるだけでなく、粘り強さも鍛えることもでき、一石二鳥です。粘って、粘って、粘りまくる。きっと答えがあると信じて、粘り強く考え抜くことが大切です。100% 出し切ったと思っても、まだ可能性が残っていると信じましょう。秀逸なアイデアは粘った末に出てきます。粘り強い人が発想力を鍛えられるのです。粘り強い人になる。発想力を鍛える30の方法。その28。お酒とコーヒーはアイデア発想をスムーズにする飲み物。アイデア発想をスムーズにさせる飲み物が2つあります。コーヒーとお酒です。どちらも私たちの生活に馴染みのある飲み物ですが、アイデアを考えるとき利用価値があるでしょう。特定の飲み物が脳にもたらす効果を利用することで、アイデア発想がスムーズになることがあります。コーヒー。コーヒーにはカフェインが含まれています。カフェインには覚醒作用があるため、眠気が吹き飛び、思考が明瞭になります。コーヒーを飲んで、およそ1時間後に血中のカフェイン濃度が最大になります。アイデア発想をする1時間前に飲み始めるといいでしょう。カフェインの持続は、個人差はありますが、およそ3時間から4時間が一般的です。コーヒー豆の香りは、リラックスを促す作用もあります。アイデア発想を集中して行いたいときには、コーヒーが強力な味方になるはずです。ただし、コーヒーの飲みすぎには注意しましょう。コーヒーは胃酸の分泌を促すため、人によっては胃もたれにつながることがあります。また、利尿作用もあるため、飲みすぎるとトイレに行く回数が増えて、かえって集中力を妨げる可能性もあります。睡眠前にコーヒーを飲むと、覚醒作用によって寝られなくなることがあります。自分の適量を把握して、コーヒーを楽しむようにしましょう。お酒。お酒にはアルコールが含まれています。アルコールには交感神経の働きを抑え、副交感神経の働きを促し、リラックスを促す作用があります。お酒を飲んで適度に酔って気分が良くなると、常識やルールの枠から外れた考え方をしやすくなるでしょう。上手にお酒を利用すれば、アイデア発想をスムーズにできるはずです。シラフの時にはできない大胆なアイデア発想ができるかもしれません。仕事中にお酒を飲むわけにはいきませんが、例えば仕事帰り、バーでお酒を飲むと思わぬアイデアが出るかもしれません。ただし、お酒を飲むときは適量が大事です。アイデア発想に最も有効なのはほろ酔いの状態です。いくらアルコールが有効とはいえ、理性と自制心を失うまで飲むのは不適切。お酒の飲みすぎは脳の萎縮や肝臓を痛める原因になることも確認されています。コーヒーと同じように自分の適量を把握してうまく楽しむようにしましょう。また、もともとアルコールに弱い人は無理に飲む必要はありません。お酒に効果があるとはいえ、アルコールを受け付けない体質なら控えておく方がいいでしょう。コーヒーとお酒をアイデア発想に利用する。発想力を鍛える30の方法。その29。発想力に自信があれば、堂々と履歴書に書いていい。履歴書には、得意なことを記入する欄があります。あなたはどんなことが得意ですか？得意なことの種類は人それぞれです。料理ができること。 ピアノを弾けること。英語がネイティブ並みに話せること。人の顔を覚えること。逆立ちで歩けること。どこでも寝られること。10桁まで暗算ができること。息継ぎなしで25メートルを泳げること。仕事に役立つ得意技もあれば、仕事とは関係ない得意技もあるでしょう。一方で、得意なこととしてアイデア発想を書く人は意外と少ないのではないでしょうか。アイデア発想は曖昧であるためでしょうか。アイデア発想は武器にならない、アピールポイントにならないと考える人が多くいます。アピールポイントとして発想力が盲点になっていることが少なくありません。面接はあなたの魅力を伝えるためにあります。発想力に自信があるのに履歴書に書かないのは損です。発想力に自信があるなら堂々と履歴書に書きましょう。職種や業種によって求められる得意は異なりますが、アイデア発想はどんな仕事でも求められます。発想力が必要なのはクリエイティブな仕事だけではありません。一般事務やブルーカラーでも発想力は役立ちます。アイデア発想を必要としない仕事はないと言っても過言ではありません。もし発想力に自信があれば、堂々と得意なこととしてあげましょう。発想力は活用範囲、応用範囲が広いので、自分を売り込む時のネタになります。履歴書の得意なことの欄にアイデア発想と書けば採用担当者の注意を引けることは間違いなし。面接に発想力を生かした実績や制作物を持参すれば発想力を説明しやすくなるでしょう。絵、小説、工作物など発想力を形にした創作物があれば採用担当者もうなずいてくれるでしょう。物として持参が難しいものはデータとしてメールで送る方法もあります。得意なことにアイデア発想と書くことがすでにユニークです。他の人とは違ったユニークな履歴書が出来上がり、就職活動、転職活動で有利になるでしょう。発想力に自信があれば、得意なこととして挙げてみる。発想力を鍛える30の方法。その30。一番大切なのは、実際に取り組み、継続すること。発想力を鍛える方法として最後に一番大切なことがあります。それは実際に取り組み、継続するということです。実際に取り組むことと継続することの両方が欠かせません。発想力を鍛える方法を知るだけで満足していませんか？なるほど。こういう方法があるのか。方法を知って満足してそのまま終わりになるケースが少なくありません。発想力を鍛える方法を学ぶのはいいですが、知っただけでは発想力を鍛えたことになりません。単に知識が増えただけです。実際に取り組んでこそ発想力が鍛えられます。下手でも不器用でもいいので、実際に取り組んでみることが大切です。では、実際に取り組めば十分かというと、それも違います。たとえ取り組んだとしてもすぐやめてしまうと、効果はゼロに等しいでしょう。三日坊主ではトレーニングの意味がない。実際に試すだけでなく、継続することが大切です。例えば、発想力を鍛える方法の一つが創作活動です。創作活動が発想力のトレーニングに役立つと分かれば、知って終わるのではなく、実際に取り組んでみましょう。創作活動の種類は、絵、文章、音楽など、何でも構いません。スムーズにできなくてもいいので、まず、実際に取り組むこと。そして、継続しましょう。理想は、毎日、ですが、難しいなら、週に1回、隔週に1回、月に1回のペースでも構いません。長く続けていくうちに慣れていき、コツがつかめ、スキルが向上していきます。また、興味関心のないことに取り組んでみることも発想力を鍛える方法として有効です。なるほど、と思うだけで終わらせないこと。 気が向いたらやってみる、時間が空いた時にするという消極的な姿勢ではずっと取り組まないでしょう。気分に応じて取り組むのも悪くありませんが、不安定であり継続できるとは限りません。やはり実際に試してみることが大切です。早速今日から取り組んでみましょう。気持ちが熱いうちに行動した方が実現も早くなります。少なくとも実際に取り組めば発想力を鍛えていけます。週末に取り組む、月末に取り組む、毎週水曜日に行うなどルールを決めると継続しやすくなります。発想力は急に大きく鍛えることはできません。発想力は知識と経験と感性の集大成です。コツコツ続けていくことで少しずつ発想力が鍛えられていきます。気づけば発想力が豊かな自分になっているでしょう。発想力を鍛える方法は知っただけで満足するのではなく、実際に継続して取り組む。発想力を鍛える30の方法。まとめ。その1。クリエイティブな仕事についていなくても発想力は必要と考える。その2。発想力とはアイデアを生み出す力と理解する。その3。大人になって今こそ発想力を鍛える適齢期と考える。その4。なかなかアイデアが出なくてもとにかく諦めない。その5。発想力を鍛えるときは力を抜いて遊び心を爆発させる。その6。さまざまな知識や経験を増やしていく。知識や経験を増やすとき、できるだけ偏らないように注意する。その7。広告のキャッチコピーをもっと面白く自分なりにアレンジしてみる。その8。通勤経路を変えていつもと違った新鮮な刺激を受ける。その9。漫画や小説で別シナリオや後日談を考えてみる。その10。アイデア発想に時間の有無を言い訳にしない。その11。仕事上の課題を発想力を鍛える題材にする。その12。アイデアを出すときは普通に考えるのではなく、徹底的に考え抜く。その13。集中して考えるだけでなく、時にはリラックスして考える。その14。身の回りの持ち物にニックネームをつける。その15。あえて興味関心のないことに取り組んでみる。その16。アイデア発想に制限時間を設けて気持ちを引き締める。その17。アイデアを考えるときはニコニコ明るい表情を心がける。その18。連想ゲームで発想力を鍛える。その19。なぜという問いかけを繰り返し本質を追求していく。その20。創作活動をする。その21。類義語辞典を使って発想の手がかりにする。その22。複数のプロジェクトに並行して携わる。その23。短所や欠点ではなく長所や美点に注目する。その24。想像力と発想力の違いを理解する。その25。自分のアイデアが社会貢献につながっているところをイメージする。その26。アイデア発想が脱線し始めたら軌道修正せずそのまま楽しんでいく。その27。粘り強い人になる。その28。コーヒーとお酒をアイデア発想に利用する。その29。発想力に自信があれば得意なこととしてあげてみる。その30。 発想力を鍛える方法は知っただけで満足するのではなく、実際に継続して取り組む。